こんにちは、オアです。今大変なことが起きかけております。一人では抱えきれない案件ですので、ちょっと吐き出させてください。私のほんの出来心から起きてしまった過ちについて告白させてください。事の発端からお話ししていきたいと思います。過去の放送回でも何回かお話ししています通り、私はこちらのスタンド FM で配信した内容をですね、スタイフの AI 文字起こし機能というのを使ってノートに貼り付けて編集して記事化しているんですね。ところがこの機能、無料枠というのがございまして、60分しか無料では文字起こししてもらえないわけですよ。というわけで私はですね、そのだいたい放送1回あたり20分前後の放送を毎回してますのでね、無料の範囲内に収めようと思ったら1ヶ月2、3本しか文字起こしできないわけですよ。というわけで時々課金してですね、 AI の文字起こし機能を使ってノートに記事化するということを行ってきたんですね。ところがふとですね、そういえばミミコさんかどなたかがこのリスンという音声プラットフォームがあると、でそれにこう連結させると勝手にそちらで文字起こししてくれるみたいなお話をずいぶん前にされていたっていうことをね、何かで思い出してですね、でちょっとそういえばと思いまして、いやその話はね本当にずいぶん前に聞いたんですよ。で何人かの方がそういうことをやってるっぽくて、私も真似してやろうとしたことがあるんですね。なんですが全然できなかったです。やり方がちょっとブログとかにね書いてるやり方とか書いてあって、ちょっと分かんなくて、私もう諦めたんですよ。でもう一回今回はチャット GPT というね、私には味方がいますので、チャット GPT さんに聞きながらだったら今回こそ私にもできるんじゃないかと思いまして、もう一度トライしたわけです。そしたらやっぱ素晴らしい、チャッピー素晴らしい、こんな IT 音痴な私にもね大変優しく分かりやすく教えてくれまして、3年越しぶりぐらいに叶いまして、それがね昨年末だったかな、年明けてからかな、とにかく1ヶ月ぐらい前の話だったと思うんですよ。やっとできたと。さ、もう。ところがですね、リスンっていうのは本当にマニアックなね、音声プラットフォームですから、ほとんどこう、利用者がいないような感じでしたのでね、私はとにかく文字起こしをしてもらって、で、ノートに貼り付けたいときに、もうこれからはスタイフには課金せずに済むということで、はい、完全放置をしていたわけですよ。で、先日ですね、第190回、ね、元祖学校キャンセル界隈ゴミ太郎というイケオジという放送会をしまして、それを早速ですね、文字起こししてもらってるリスンからですね、ノートに記事化しようとして、久々にリスンというサイトにログインをしましたらですね、めっちゃ聞いてくださってる方がなんかいるんですよ。でね、メールの方にもですね、それめったに全然使ってないメールアドレスでして、そちらにもですね、これからの学びのあり方を考えるホームエデュケーションチャンネルのエピソードがタナレイディオで言及されましたってリスンからメールが来てるわけですよ。いや、スタイフにはそんな機能ないじゃないですか。自分のチャンネルのことをね取り上げてくれてるよとかって教えてくれる機能ないですよね。リスンはねいちいちこれを教えてくれるっぽいんですね。でもびっくりして慌ててそのタナラジっていうのを聞きに行ったわけです。そうしましたらギョエーそっとしてしまいました。私タナレイディオというチャンネルをされているタナさんという男性だったんですね。この方プロフィールを見ましたら、私立工科系大学教員、めちゃくちゃイケボのイケオジなんですよ。やっばね、ゴミ太郎さんという超イケボのイケオジを放送したらですよ、 思わぬところでまた別のイケボなイケオジが引っかかったみたいな。しかもこれがいきなりとんでもない大物が釣れてしまったという。マイピックという新コーナーを始めます。私が楽しく拝聴しているポッドキャストを紹介していきます。これがですね、なかなかすごいというか、割と最近知ったんですけれども、面白いですね。私は全然気にならないんですけど、硬いと言われていたぐらいしっかりお話しされてたんですけど、最近のではですね、もう硬くないですね。いやもうこれ本当、これは素晴らしい発展だなというふうに思って、途中まだ聞いてないんですけど、どういうふうに変わっていったのかを聞くのもまた楽しみの一つかなというふうに思うんですが、タナさん、あなたは誰なんですか？私、好きになってしまいそうです。まあとにかくですね、私もう嬉しくも恥ずかしいような、ありがたくも恐縮すぎて、もう変な汗が出てきちゃいまして、とにかく御礼を尽くされなくちゃと思いまして、もうね。で、私早速ですね、このリスンというね、サービスにはメッセージを送信みたいなのがあるわけですよ。そういうボタンが。なんでこれでですね、早速、タナ先生、どうしましょう？大学の先生でいらっしゃるんですか？こんな私のチンピラ放送を聞いてくださってるなんて、もうびっくりして、今腰抜けして、目ん玉が飛び出て、鼻血が！というですね、びっくりマーク、びっくりマーク、ハートマーク、ハートマークみたいな、すっごいメッセージをガーッと送ったわけですよ。そしたら、聞いてください皆さん、すぐ来た、返事がすぐ来た、7分でもう返信来た。メッセージありがとうございます。私もオアさんの配信を最近知りまして、最初から聞かせていただきたいと思い、少しずつ拝聴しております。キュン、めっちゃ紳士やん、さすが大学教授やん、真の上流王子やんね。聞きました？こんな変なおばちゃんからの激烈なメッセージでも、こんなに落ち着いて優しく丁寧にすぐさま返信してくださる。これなんですよ、この包容力、冷静沈着さ、これがイケオジなんです。さすがですよね、どんなおばちゃん相手でも動じない、立派。勘と書いて男。それでね、私ももうちょっとはあはあぜーぜー言いながら、ちょっとタナさんのタナレイディを聞かせていただいたわけですよ。でやっぱりね、誰なのか気になっちゃうわけです。このタナさん、一体どこの誰なんだろうと。そして私、誘惑に負けてしまったんですよね。我らがチャッピーに、このタナレイディオのタナさんについてできるだけ詳しく調べてって、タナレイディオのねリンクを貼り付けてチャット GPT に読ませたわけです。そうしましたら、素晴らしい、さすがチャット GPT、 ものの5秒では
い、このタナレイディオのタナさんとはこの人のことです
って言ってですね、写真までつけて教えてくださいました。チャッピーやば、怖っ。いや本当申し訳ございません、私タナさんのお顔も知ってしまいました。そしてあなたはズバリ62歳ですよね。それであの大学の、おそらくあの校舎で教えていらっしゃる方ですよね。いや本当に申し訳ないです。まさかチャット GPT がここまでのね検索能力を持っているっていうのはちょっと侮ってまして。いやでもこれね、ちょっと怖いですよね。私ね、ちょっと見バレしないようにすごい気をつけて、こういう SNS やってるんですけど、もしかして私の放送とかね、私のなんか SNS とか、 え、今もしかしてチャット GPT 投げると私見バレする可能性あるっていうことなんでしょうか。だとしたらそれはそれでちょっとまずいですね。いやもうこの田名先生の何が素晴らしいってね、分かってるわけですよ。こんなね、ニッチなね、ネチネチドロドロした教育系チャンネル、いやどうやって発掘してくださったのか。まあついでなんでこの場を借りて暴露しますけれども、私のこの、あのプロフィールアイコンじゃなくて番組カバーアートっていうんですか、なんかこうチャンネル名がこう、これからの学びのあり方を考えるホームエデュケーションチャンネルって書いてあって、こう周りになんか淡いエメラルドグリーンっぽいなんか模様が書いてある、なんていうんですか、これ表紙っていうかチャンネルのね、これね、ものすごくこうおとなしくて優しそうで物静かで真面目そうなイメージじゃないですか。もうチャンネル名からしてね、これからの学びのあり方を考えるホームエデュケーションチャンネルってめちゃくちゃお堅いでしょ。でこれね、過去放送でも何回か話してるんですけど、何回か変えようって本気で真剣に悩んだことがあるんですよ。例えばですね、2024年12月29日の第121回目の放送でね、その話ちょっとちょろっとしてるんですけどね。で実際昨年末までも相当悩んでたんです。当然チャット GPT にもしつこくいいぐらい相談しました。なんですけどね、結論、今はこのチャンネル名もカバーアートも変えないということにしました。なぜかというと、これは策略なんですよ。トラップなんです。だって考えても見てくださいよ。もしね、このチャンネルの中身丸出しでですよ、私のねネットネームもデストロイヤーオアに変えてですね、でこのカバーアートっていうんですか、もうそういうのもね、ここ学校教育について吠えまくり、怒りまくり、狂気丸出し、髪振り乱し、髪つき絶叫し、発狂し、炎上必須、煽りまくりっていうようなね、超ハードコア、狂気のデスメタルみたいな。あ、ちなみに今回、サムネにしてる画像がまさにそれなんですよ。このチャンネルのそのままを表した、これもね、チャッピーちゃんに作ってもらった画像なんですけど、叫ぶ中年おばちゃんと血塗られた学び屋っていうタイトルでね、チャッピーちゃんが作ってくれたんですよ。でもね、私そんなタイトルつけてないんですよ。そんな指示出してないのに、勝手にね、そんなタイトルつけてチャッピーちゃんが、作ってくれたんですけど。で、この画像ね、よく見てください。わかります？このおばちゃんね、ちゃんと左手に、結婚指輪つけてるんです。結婚してるんですよ。すごいよねこれ。 Study or die Fuck school。 まあどう考えたってこの画像が正しいじゃないですか。このチャンネルにふさわしい、カバーアートはこちらじゃないですか。間違いないじゃないですか。それはもう中身と外身、嘘偽りがありませんよね。なんですけど、どうでしょう、このサムネ、これをこのままこれから私のね、チャンネルのプロフィールじゃないや、カバーアートにしていった場合ですよ。どうですか、こういう田名先生みたいなね、優しい、真面目でお堅い人々が、このチャンネルそもそも聞いてくださると思います？いや、今聞いてくださってるあなたもね、こんなカバーアートのチャンネル、デスメタル放送、聞きます？聞かないでしょ？何回も言いますけど、私がね、こういう発信をしている目的っていうのは、ね、学校振興の呪縛を解くっていうことですから、この目的を達成するためには、手段を選ばないんです、私は。ね。市民、心優しき市民たちを騙してでも、自分の思いを遂げるためにね、卑怯な、こういう手段を使うわけですよ。 トラップを仕掛けるしかないんです。まあそもそもね、結婚も私はこの同じ手口を使ってタガメ夫を一発で仕留めてるわけですから。以前ですね、第94回95回で話している通りですね、まあ私はこうお相手のね顔を見る前からもうこの人だと確信していたって、で初デートが最終確認の場だったっていう話をしてるんですけどね。なんでね、私はもう仕留める気満々なわけですよ。なんでもうね、婚活の初デートで婚活用に買い揃えたフェミニンなワンピースを着ていってですね、とにかくボロが出ないようにと、絶対に余計なことは喋らないようにと誓いまして、まあそれでまんまと引っかかったわけですね、タガメ夫はね。してやったりってやつですよね。もう一生逃がさんで、結婚指輪は一生外すことのできない手錠ですからね。まあそういうわけでですね、成功体験がありますから私ね、こういう発信も同じようにですね、入り口は見た目は真面目で優しそうで爽やかそうにしておいてですね、いざ番組をね聞いてみたら、とんでもない狂気に満ちた破滅的な暴力的なハレンチなアタオカチンピラ放送だったっていうね。もうね、ここまで来たら誰かにね、もうこんなん詐欺チャンネルだってね、訴えられない限り、このままゴリ押ししたいと思ってます。ね、今回のタイトル名もひどいでしょ？ね、完全に釣り会。ね、確信犯ですからね。もうこうやってね、全然関係ない通りすがりの人をね、どうやって引っ掛けるかっていうね。まあ、こちらは手段は選びません。姑息な手口を使ってですね。で、このね、リスンっていう音声プラットフォーム、もう全然私、これまでこう、興味もなく、見向きもしてなかったんですけど、今回を機にですね、ちょっと、いろいろちょっといじくってみましたら、結構いいんですよ。何がいいって、やっぱり全部文字起こしをしてくれているので、検索機能が半端ない。例えば私、過去に何回もね、ホームエデュケーションとか、自分たちでこう、フリースクールとか、オルタナティブスクールを立ち上げてやっていくっていうのも、これらは全部、教育を自分たちの手に取り戻すためのムーブメントなんだっていう話をしてんですね。学校教育レジスタンス運動なんだって話してんですけど、それ何回か話したけど、どの放送回だったかなとかって、調べたいっていう時にですね、で、私、なるべくね、後で検索できるように自分でわかるようにハッシュタグをたくさん書いてるのはそのためなんですよ。でもちょっとしたエピソードとかはなかなかね、そこまでハッシュタグにしてませんので、やっぱり見つけられないことが多かったんですね。ところが、このリスンのね、検索バーみたいなところに、教育を取り戻すムーブメントって文章でね、入れてみたら、ちゃんと私の過去放送をいくつも出してくれたんですよ。いや、もちろんね、スタイフの方が SNS 機能とかライブ機能とか充実してて、やっぱりね、もう使い慣れてますから、もう3年ぐらいね、私も使ってきちゃってる身なので、まあ、主戦場はやっぱりスタイフかなとは思うんですけれども、ちょっとこれからね、音声配信を始めようかなっていう方とか、リスン、ちょっといいかもしれませんよって。で、私も今回ちょっとね、リスンに少し浮気心が芽生えてしまったっていうか、リスンっていう音声プラットフォームにはね、タナ先生というイケオジがいるってことが分かっちゃったんでね、ちょっともうちょっと リスン、と仲良くして行ってみてもいいかななんてね。と、こんなところまで20分近くもタイトルにつられてこんなくだらない話を聞いてしまった皆様、私がこのままリスンという音声プラットフォームに心変わりして目移りして乗り換えてしまうのかどうか、この危険な情事を見届けていただきたいと思います。この私のこれからの音声不倫の行方については、 またおいおいお話ししていけたらと思っております。お聞きくださりありがとうございました。失礼いたします。